こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ノウハハンドクオープンキャンパス誰でも学べる7ステップは、お隣周一郎池田明夫による臨床ノウハハンドクの初学者向け実践書である、複雑に見えやすいノウハを基礎知識、波形の観察、異常の拾い上げ、所見の整理、総合判定、臨床的解釈、レポート作成へと段階的に学べるよう構成している。対象はノウハを学び始める医師、研修医、医学生、臨床検査技師を中心に脳神経内科、精神科、脳神経外科、小児科などで脳波に接する医療者である。特徴は、知識を列挙するだけでなく、どの順番で画面を見て何を根拠に判断し、どう記載するかという判読の作業手順を明示する点にある。デジタル脳波の利用も視野に入れ、フローチャート、図表、波形アトラス、脳波転換に関するコラムを組み合わせることで、観察と解釈の間にある思考過程を可視化する入門書となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、7ステップで波形を見る行為を再現可能な判読手順へ変える。本書の中核は、脳波判読を経験や直感に依存した技能として扱わず、段階を追って実行できる手順として示す点にある。脳波は多数の誘導、時間軸上の変化、覚醒睡眠などの状態、電極由来の影響が同時に現れるため、初学者は何から見ればよいかを見失いやすい。そこで本書は基礎の確認から始め、波形のスクリーニング、異常所見の再現性確認、所見の統合・総合判定、解釈と臨床へのフィードバック、最終確認へとレポート完成までの流れを分解する。各段階を分ける意義は、観察・記述・診断的意味付けを混同しないことにある。例えば、波形が目立つことと、それが病的であること、さらに患者の病態を説明することは同じではない。本書のフローチャートは、判断を単純化するためというより、見落としや早すぎる結論を抑える確認装置として働く。初学者にとっては学習順序を定める地図となり、すでに判読業務に触れている読者にとっては自身の確認手順を標準化するチェックリストになる。次に、電極モンタージュ極性の原理からデジタル脳波の見え方を理解する脳波判読の前提として、本書は電極間の電位差を記録するという基本原理を重視する。脳波波形は単独の電極が脳活動を直接描くものではなく、2つの電極の関係、表示法、基準電極の影響によって形作られる。この認識がないまま上向き、下向きの波形を暗記すると、モンタージュを変えた際に同じ現象を別元誤認しやすい。本書では電極名、頭皮上の分布、自防電極の活性化、基準導質や双極導質の見方に触れながら、波形の向きと分布をどのように読むかを説明する。特にデジタル脳波では表示条件やモンタージュを変更して所見を検証できるため、画面設定は単なる操作技術ではなく判読の一部である。ある導質で極在して見える波形が別の表示では広範な活動や基準電極の影響として理解されることもある。したがってモンタージュを正解を出す機能とみなすのではなく、仮説を複数の視点から検証する道具として使う姿勢が重要になる。本書はこの技術的基盤を後続する異常波形の評価と結びつけている。さらに、全般性局所性の分布評価を通じて異常波形を系統的に拾い上げる。ステップ3にあたる異常波形のスクリーニングでは、目を引く鋭い波形だけを探すのではなく、活動が全般性か局所性か、最大点がどこか、左右差や再現性があるかを順に評価する枠組みが示される。脳波で重要なのは形態だけではない。スパイクやシャープウェーブに似て見える波形でも分布、同期性、背景活動との関係、モンタージュ変更時の挙動を確認しなければ転換性放電と安易に断定できない。また極小性除波や全般性除波は、発作間欠期の転換性放電とは異なる意義を持ちうるため、同じ異常という語で一括りにしない必要がある。本書は全般性活動をまず把握する視点と、局所性活動を見落とさない視点を併置し、分布と最大点の評価を具体的な判読行為に落とし込む。これは疾患名を機械的に対応させる訓練ではなく、記録上で確認できる事実を整然と記載する訓練である。波形の形、部位、頻度、出現条件といった所見を分けて捉えることで、読者は不確かな印象語を減らし、後の総合判定に必要な情報を蓄積できるようになる。そして、アーチファクトと正常和型の除外を判読の最終安全策として位置づける。本書が実務的である理由の一つは、異常を見つける技術だけでなく、異常に見えるものを除外する工程を明確に扱うところにある。脳波には眼球運動、筋電図、電極の接触不良など脳由来ではない変化が混入する。さらに、生理的な正常和型や睡眠に伴う変化は、形態によっては病的な一過性波や除波と紛らわしい。こうした波形を見誤ると、不要な不安や不正確な臨床的判断につながりうる。したがって、アーチファクトの除外は、 判読の周辺知識ではなく、書見の信頼性を支える中心的な作業である。本書では分布の広がり方、振幅の減衰、特定電極に偏るパターン、片側だけに出るパターンなどを手がかりに、脳波性活動とアーチファクトを区別する視点を扱う。重要なのは一つの特徴だけで即断しないことである。波形の時間的経過、他チャンネルとの対応、記録条件を合わせて確認する必要がある。最終確認を独立した段階として置く構成は、早い段階で得た異常らしいという印象を再検討させる。判読の精度は検出力だけでなく、誤検出を抑える慎重さによっても支えられることを示している。最後に、所見総合判定、臨床解釈を分離し、脳波レポートへ接続する脳波を読めることと、臨床で使えるレポートを書けることの間には隔たりがある。本書は波形を認識した後に、所見をどうまとめ、総合判定をどう置き、臨床情報へどう返すかを段階化する。ここで重要なのは、観察された事実である所見とその意味を述べる解釈を区別する姿勢である。例えば、どの部位にどのような活動がどの程度出現したかを明確にした上で、その所見が焦点性あるいは全般性の異常を示唆するか、臨床発作や背景疾患との関係をどう考えるかを記載する。この順序を守ると、読者や依頼医は判断の根拠をたどりやすい。本書は総合判定を段階的に整理し、チェックポイントを用いて最終的な表現を検討する道筋を示す。脳波所見だけで発作型や疾患を決められない場面があることも、レポート作成では重要である。検査時の状態、臨床症状、画像や気温などとの照合が必要なため、過剰な断定を避けつつ、有用な情報を返す表現が求められる。本書は判読教育を画像を眺める訓練で終わらせず、医療チーム内で共有可能な文書に変換する訓練として完成させている。結論として、本書はこれから脳波判読を学ぶ研修医、医学生、臨床検査技師並びに脳神経内科以外の診療科で脳波に接する医師に特に適している。すでに記録を見る機会はあるものの、所見会での議論やレポート作成に十分な自信を持てない読者にも有用である。得られる実践的な利益は、波形を暗記することではなく、表示条件を整え、分布と形態を確認し、アーチファクトや正常波型を検討し、所見と解釈を分けて記載する一連の作業を習慣化できる点にある。図表、フローチャート、アトラスを多用するため、抽象的な原理と実際の画面上の確認作業を往復しやすい。類書には詳細なアトラスや高度な専門的議論を主眼とするものもあるが、本書の差別化ポイントは、初心者が迷いやすい次に何を確認するかをレポート完成までの7段階として明示したことにある。一方、難時転換評価、長時間ビデオ脳波、特殊な脳波パターンなどを深く扱う専門書の代替ではない。基礎を実務へ結びつけ、その後に専門的文献へ進むための構造化された入り口として位置づけるのが妥当である。ご支援いただける場合はお隣周一郎。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。